皆さんこんばんは、ザ・ウキューマン蓮見翔です。3003、この番組は毎年フォーブスジャパンが発表している世界を変える30歳未満の30人30 under 30に選ばれた各界の若きプロフェッショナルをお呼びして、彼らがどう世界を変えていくのか、どんなことを考え挑戦しようとしているのかを深掘っていくビジネスカルチャー番組です。日曜日の夜、明日からの仕事に向け開拓者たちの働き方、生き方をぜひお楽しみください。ということで始まりました、3003第31回目ということで、今回僕と一緒に MC を務めていただくのは前回に引き続きトラウデン直美さんです。
はい、トラウデン直美です。よろしくお願いいたします。
お願いします。 3本目になるんですね。
3本目になりますね。はい、でもまだ今日は初めましての日ではあります。
まあそうですね。それにしてはやっぱ喋ってる量が多いですよね。
そうですね。ね、いやでもすっごいずっと面白いお話聞いてるから、なんか
いや楽しいですね。
楽しいです、ね、すごく、ね、緩くて何も決まりがないから自由に、
あと本当の意味での責任が僕に意外とないっていうのがね、やっぱ本当はいるので、
ね、そうですね、はい、確かに確かに、
本当は僕じゃないっていうのがすごく僕を強くしてくれてますね。ではもうゲストをお呼びしましょう。
あ、そうですね、はい、はい、ゲストをお呼びいたしましょう、はい、今回お迎えするのはフォーブス30 under 30 Japan 2022、フォーブス under 30、間違えちゃった、フォーブス30 under 30 Asia 2023アート部門にて選出された茶人、起業家の岩本亮さんです。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
お願いいたします。まずはね、簡単に岩本さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。1997年生まれで早稲田大学政治経済学部をご卒業されています。で、9歳の時に茶道裏千家に入門、茶歴は19年を超え、岩本宗亮という茶名をお持ちでいらっしゃいます。で、2018年21歳の時にティールームを創業されました。
はい、
はい、
同い年なんですね。
あ、そうですか。
僕も97年生まれで。あ、そうなんですよ。
早生まれですか。
あ、早生まれじゃない
です。じゃあ僕あれです。
あ、1個上。あ、でもなんか
タイミーの側とかと同じ年ですね。
あ、わあ、隙間バイ
ト。起業家で言うんだ、こういう時。
ね。
みんな世代が。
初めて言われた。
おお、あいつもいいやつですよね。
はい、じゃあ、はい、とってもいい方です。
だからこの茶名っていうのがあるんですね。
そうですね。
茶名、
う
ん。
この辺のシステムもちょっと本当ごめんなさい、ね、僕あんまりちゃんと分かってないんですけど。
ぜひ教えていただきたい。
ね。
ぜひぜひ。あの茶名およびその今准教授という教授職を持ってるんですけれども、はい、そこは家元から指導者として認められるというものが、まあ歴もそうですし、はい、まあ、心のこう持ちようと言いますか、まあ、弟子を取ってもいいよという形で。
それはテストとかがあるんですか。
いや、ないんです。なので一思相伝的な、
まあ、身分量
じゃあ長くやってりゃいいってもんでも
ではないですね。
ずっとやってても、まあ、ダメな人もいい、
ダメですし、
へ、
お弟子さんを取るっていうのはその人の人生預かることですんで、
そ
のレベルに達してるかっていうことを見定められて、まあ、教授職とか、うん、茶名とかっていうのをいただけると。
でもその茶道界ではだいぶ若い。
あ、そうですね、一応最年少で準教上がってるんで、一応明治以降の規律ができたっていうかルールができた後からは一番最年少、
おー、すごい。もうその時点で
気持ちのいい経歴ですね。その、うん、人に言いたくてしょうがない
です。いや
すごいっす。めっちゃすごくないですか、ね、それって。で
も書いちゃいますもん、私だったらプロフィールにそんなの。
ねえ、なんで言わないんですか、このプロフィールに。
そんな、
史上最年少ですってこれ入れた方がいいっす、ね、絶対。
一応ね、外部の人間で、家元の息子とかではないですし、
あ、そうなんです、ね、
茶業の家系でもないんですよ、うん、なので全く違った、うん、家庭から生まれてるんで。
なんで9歳の時に入ったんですか。
あ、僕あんまり学校行けなくてですね、昔、うん、その代わりにお茶室に飛び込んだっていう
感じ
で、居場所としてすごく都合が良かったっていう話なんですけど、うん、まあ、一生懸命やり続けたっていう感じなんで、逆にこう学校行かなくてよかったなっていうか、
かなりじゃあ異色な経歴なんですね、この業界の中でも。
そうですね、
もしちょっと今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。
このポッドキャストではゲストの方を深く知るために基礎編と応用編2回に分けてお話しさせていただいているんですが、まず前半の基礎編では番組3003にちなんで30個の質問を次々に投げさせていただきます。トラウデンさんがどんどん質問してくれるので、はい、岩本さんは直感で。
わかりました、
はいはい、どんどん聞いていきますんで、ね、
とりあえずバーって答えてその後深掘っていくみたいな、
はい、最後に戻ってきてちょっと聞いてみたいと思います、
はい、
じゃあ早速参りましょう。それでは岩本さん30クエスチョンズスタートです。
しっとりと
1個目が、はい、はい、名前を教えてください。
はい、岩本亮と申します、
はいはい、お仕事は何ですか。
茶道家と起業家をしております、
うん、出身地は、
千葉県の浦安生まれ、生まれではね、本当は茂原生まれ浦安育ちなんですけど、京都の方々にご紹介するときは父親は京都生まれですという話をしてます。
あー、なるほど。
ちょっとあるんだ、はい。
そして4番、好きな食べ物は。
ポテトですね。
ポテト、へえ、
なんか怒られないのかな。
小学生の時の夢は。
いや、パイロットですかね。今でもパイロットになりたいなと思ってます。自分で航空機買おうと思ってるんで、それまでは頑張りたいなと思って。
夢がでっかいよ。はい、そして行ってみてよかった国は。
僕は縦に長い国が好きなんで、うん、陸と海があって縦が長い国だから、ペルーとかベトナムとか、チリとかそこら辺好きですね。
あ、全部行ってるんだ。
行ってます、行ってます。50カ国くらい行って。
うわー、すげえ、いいな。
すごい、50カ国いいな。そして、あ、待って、いいか、7番。
あ、そうか。
それはどうしてよかったんですか。
山と海が、まあ、一つの国であるとですね、うん、まあ、全てあるんですよね。文化がこう南と北で全く違うです。
なるほど、なるほど。
左右こう上下にどこ移動しても新しい文化に出会えるっていうのは結構面白いな。
あ、
日本ともちょっと近いんですかね。近いですね。相当近いと縦に長い、はい、
いろいろ行ってる人の意見だな、ね、ちゃんと。
次、じゃあ今行きたい国場所は。
割とちょっと紛争地域行ってみたくて、バングラとかアフガンとかイラク、イランとか、まあ、ちょっとアメリカ入れなくなっちゃうんでそこだけ気をつけなきゃですけど、そこはちょっと行ってみたいなと思ってますね。
ちょっとこの辺もなんでかとか聞いてみたいですね、はい、後で、はい。9番目、はい、海外における日本の印象は。
そうですね、日本はどうなんですかね。ソフトカルチャーっていうか、いろんなもの評価されてると思うんですが、まあ、最近はもうちょっと正直安いっていう感じな気がしますけどね。
確かに
コスパがいいっていう、安全に対するコスパってすごくいいんじゃないかなと思いますね。
そしてオフの時は何してますか。
ほぼ寝てるんですけど、最近は散歩とかするようにしてます。
お、外に出てる。そして毎日のルーティーンを教えてください。
一応毎日お茶飲んでると言いたいんですが、そんな余裕は毎日はないので、一応起きて、まあ、こういう薬コーヒー飲んで、
こっそり
こっそり
一応抹茶ちょっと成分強すぎて朝何も入れないともう胃がやられちゃうんですよ。なので、
そうなんだ、
朝それこそ朝ごはん食べて抹茶飲めた日は良い一日のスタートだなって感じします。
だから時間がかかるんです ね。
だから先にお茶菓子いただ
く。あ、そうです、そうです、それもあります。
さあ、そして茶道における大事な精神性は。
向き合うっていう精神性で、それはまあ、よくお茶会とかですね、いろんなもの、内省とか対話とかコミュニケーションとか言われると思うんですけど、自己と向き合うが内省、まあ、他者と向き合うがこう会話対話、でそれを茶会という形で特定多数に開いていくと、いろんな方々に向き合ったり、道具に対して向き合うと見立てっていう言葉が使われたり、なので向き合うってことをどう構造的にさせるかっていうのを茶道は得意としてるんじゃないかなと思います。
すげえ、
いや、哲学ですね、はい、ここは、はい。次、一番衝撃を受けたカルチャーショックは。
そうですね、カルチャーショック、
難しいですね。
まあ、結構僕の起業の原体験にもなってるんですけれども、日本は想像以上に文化と産業が大きく隔たってるってことをアメリカで実感したっていうのは結構大きかったこれ何かっていうと、そのアメリカ、よくこれも言うんですけど、そのアメリカの方々にお茶人として海外行くと、ほとんど聞かれる質問が禅とか利休の質問と抹茶ラテの作り方の2つなんですよ。でも日本だと、そうなんですよ、ね、日本だと産業が違うんですよね。文化の産業と、まあ、 プロダクトの産業って全く違うんですけど、ペットボトルのお茶作ってる人と茶会って全然つながんないんですよ。世界中の方々からしたら、ね、普通につながってるんで、
そうか、
そこが結構違和感あったっていう意味では茶色としては結構でかいですね。
今言われて気づくな、
ね、
そんなの。
確かに確かに。
でも日本から着物着てる人来たら抹茶ラテの作り方聞くじゃないですか。で先生大先生来ても聞きますよね。なんでそれ当たり前だなと思って。
そこ聞いちゃうか。
だから産業と文化ってつながってるんだなっていう感じだって結構大きかったですね。
はあ、ちょっとその話面白いですね。次、じゃあ起業する際に一番懸念していたことは？
懸念してたことは正直なくて、この領域で起業する人いないので、その文化とかお茶とかっていう領域で、なので誰かしら最終的に潰れても吸収してくれるだろうなっていう感覚でいたんですよね。なので懸念したことあんまないですね。息を吸うように起業したっていう感じです
。そして岩本さんの目指している対立のない世界の成立に欠かせないものは、
それを応援する人という感じで、より多くの方々がその世界を信じてくださる、まさに世界は予想以上に破壊と再創造によって生まれている、戦争で破壊したらまたすごい巨額のこうお金が動くわけですよね、復興資金とかで。だからそういった話ではない、この時代なりの新しい世界を目指す方々が増えるといいなと思ってます。
そして16番、あなたにとって成功とは何ですか？
自分がいなくなってもいいっていう状態
ほう
じゃないですかね。やっぱりこう理念の達成って自分たちの存在意義がなくなることが一番の理念の達成だと思うので、会社もそうだと思います。自分がいなくても会社が回っていて、
なるほどな、
自走している、で自己増殖しているっていう、宗教と同じだと思うんですけど、自走自己増殖しているっていう状態ができているっていうのは理想的な成功だと思います、ね。
すげえな、考えたこともなかった。
本当ですね。そして心に残っている言葉はありますか？
最近はフラジャイルっていう言葉が好きで、弱さですね。
弱みたいな。
そうですね。日本はやっぱりフラジャイルな国だなって思うんです。地震も津波もたくさん起きますし、地政学的にもロシア、中国に挟まれて、その弱さというものをちゃんと受け入れて、その中で生まれる文化っていうのを育んできたはずなので、なんかそういうこうフラジャイルっていう弱さと向き合うってことはすごく重要だなって思ってます。
一個一個なんか刺さりすぎちゃって進めていいものかって感じですけど、進めます。18番、はい、自分を突き動かす原動力は？
これ難しいですね。もうこれも息吸うようにやっちゃってるんで、あんまりこう原動力ってものを考えたことはないんですけど、ある種こう幻想を抱いてるっていうか、自分じゃないとこういうのできないんだろうなっていうことを信じきってしまっているので、なんかそれによって動かされてるって感じがしますね。なるほどな、
自分がやるしかない、
そうですね。
そして19番目、最近注目しているアーティストは？
なるほど、注目しているアーティスト、ちょっと名前忘れたんですけど、タイカレー作るアーティスト、わかります？
タイカレー作る方、
後にしましょうか。じゃあ、ね、一旦次行って、はい、調べといてもらって。
そうしましょう。
イクリットティラバーニャ。
知らないです。
全く知らなかったです。
タイカレーとかを作るということがアート作品として巨額で売れたっていうのがあるんですけど、料理というものもその関係性をこうもう一回改めて見てみると、アートの全てが詰まってるよねってことをちゃんと世界に発信したっていうのを、しかもアジアから発信したっていうのはすごい大きなことかなと思いますね。
気になるな、はい。そして好きな YouTube はありますか？
あれだな、ザリガニ食う YouTube、
ホモサピ
めっちゃ見てます。
面白いですよね。
結構流れてくるのも相当見ますし、多分ほぼ見てると思いますね。
ドブの魚食って
る、そう
面白いですよね。
恋とかあそこら辺も
分かるな、見ちゃうよなこれ。
そうなんだ、見てみよう。
お腹が空かなくていいんです。
あ、そう雑草めっちゃほうれん草だっつって。
そして幸せだと思う瞬間は？
そうですね、自分が 今日一昨年めちゃくちゃ体調崩した時期あったんですけど、うん、その時会社回ってたんですよ。
あら、
だからそれは良かったなと思いますね。あ、自分いなくてもいけるんじゃないかなって
体調崩してる時に
思えた時は結構幸せだなと思いますね。なんか自分がこう想像したものに対して人が集ってそれが自走してるっていう瞬間を少しでも垣間見れたっていうのはすごい嬉しいなと思いました。
全然違う位置から人生を見てる感じがします、うん、そして影響を受けた人は、
そうですね、影響を受けた人、最近やっぱ東条英機さんとか、うん、第一次世界大戦とか、うん、日露戦争とかよく勉強してるんですけど、そこら辺はやっぱいいな、あの時代いいなって思いますね。
そうなんですね、
フラジャイルのまさにその瞬間を見た感じの。
確かにフラジャイルのね。そして最近感動したことは、
感動したこと、何に感動するんだろう、まあやっぱりあの、お吸い物がうまいですね。
確かに、
それはそう。
いや、これもしゃ喋れそう、これ東条英機の時やばかったからな。
はい、そして、
はいはい、
次が、クリエイティブな仕事をする上で心がけていることは、
衝突を恐れないっていう感じですかね。やっぱり文化とかクリエーションっていうのは衝突によって起こるので、違うものを知り衝突をしに行くっていうリスペクトを持ってですね、っていうのは確実に必要だなと思いますね。
それちゃうからな。そうですね、本当に。
そして別の仕事をするならどんな仕事をしたい？
圧倒的にパイロットですね。
ああ、そうですね。パイロット。
まだだってそうですもんね。
うん、はい、
今でもあの勉強してます。あの航空機とかも勉強してますし。
そして今後の野望は？
野望、まあやっぱりその外交交渉できるように早くなりたいなっていうのを思ってます。これはなんか野望的なことで言うと、
うん、
やっぱそのなんかロシアの今回のやつもサウジが仲介してるじゃないですか、うん、なんかああいうのも誰がじゃあそこの橋渡しをしたんだろうって結構気になってめちゃくちゃ勉強してます。
へえ。
そして野望を叶えるために必要なものは、
お茶会をやり続ける。
ああ、なるほど。
やっぱそこに、
やっぱね、茶会は本当大御所いっぱい来ますから、それこそアメリカの茶会ウィル・スミスさんとかよく来ますし、そういう世界中の方々がさらっと来てくれるこの文化力っていうか、日本がお茶会開くって言ったらほぼ全員来るんで、本当にハブとして武将たち集まっただけあるなと思いますね。
令和の千利休なんですね。
うわ、そうか、
そうないといけないしね。
すごいな、そうなんだ。
そして最近欲しいものは、
欲しいものですよね。
もうでも手に入れました。
いやいやいや、まあ飛行機とか欲しいんですけど、
そう
ですね、普通に車とか欲しいいや東京だって高いじゃないですか、駐車場でね。
高い。
車用車もいっぱいあるんですけど、いや自分の車は普通に欲しいなと思うのと、でも誕生、この間誕生日だったんですよ。で誕生日何欲しいって言われて、あのアミノバイタルとあのシスチンテアニンっていうのがありました。なんかすごいサプリがあるんですけど、味の素が出してる、
は
い、アミノ酸のそれを大量にいただいたんで、健康関連商品
が欲しい。
欲しいです、ね。
ビレバンとか行きましょう。
面白いな。
生活に関係ないもの欲しがってください
。ね、そして今の気持ちを教えてください。
たくさん質問来たんですけど、ちょっともうちょっと深掘りたいなと思って。
そうですね、深掘りたい。
この後やりますか、それは。
ラストです。30年後の自分へ一言。
いや、そろそろ平和にできてるかいっていう感じの。
あら、
まあまあ死んでないかっていうのもありますね、結構。
みんな言うんだな、これやっぱ、
やっぱ、
体が、
全然死ぬ可能性あるなと思って、でそこは死んでないといいなと思ってますね。
さあ、
はい、
30問
30問ありました。
ありがとうございます。
ございます。
どこから深掘りましょうか。
お吸い物とか良かったですけど、ね。
やっぱね、臭いあの飲み屋が好きなんですよ。やっぱ高いレストランに、うん、もう会食で行き過ぎて、
うん、
疲れ、もうなんか語られるの疲れちゃうんですよ。
マジでほんめっちゃ金持ちじゃん。
違う会食です。会食、
会食もできないですから普通。
もうなんか、はい、いらん、ストーリーいらんってなっ ちゃうんですよ。
それ言っ
ね、なんかね必要なんですけど、
ね、どこ食えばいいか分かんないですもんね。
そうそうそう、だからあの
食ってか分かんないからない。もう
荒木町、僕ずっと四谷三丁目なんですよ。飲みが、あの飲み屋が四谷三丁目か、あの、まあ、湯島とかそこら辺の、フィリピンパブとかそこら辺のあるあたり、いろいろ小料理屋あるんですよ。そこら辺が大好きで、うん、何も語んないでちゃんといいもん出してくれるじゃないですか。でなんか
ね、
ちょっと聞いたら教えてくれるんですよ。なんか、うん、いやこれはこうだみたいな、なんか興味持ってから教えてほしいなと思って、
ね、聞いたら教えてもらうもんですよね、うんうん、説明されていろいろ。
そう、そこはね最近ちょっと疲れちゃいますね。
小汚いところに行きたいと、うん、
たい味のあるところね。
ね、味のある、
味のあるところ、小汚いところ。ポテト好きなんですか？
ポテト、
そうです。
でもそういうことか。だから、
うん、
ポテトもう毎日食べてんじゃないかなと思いますね。
何のポテトですか？
まあいろいろ好きなんですけど、まああのコッコとか、あポッコッコ、コッコじゃない、ポッポ、ポッポ、
ポッポ、
あの洋華堂の、
洋華堂のポッポ、
あれキャ
ップ。俺の方が詳しいぞ多分。初めて来た俺の方が詳しいもの。
昔から美味しいなと
思って。うまいっすよね、
うん、あれうまい。
あのバケツポテトみたいなやつね。
そうそうそうそう、
入って山盛り入ってるやつですよ。昔160円だったんだから。
そうそう、ね、でもなんかマックのポテトがなんか今セールやってるらしいんですけど、うん、なんか250円になってたんですよ、
うん、
昔150円だったじゃないですか。
あの全サイズ150円やってましたよね。
今200全サイズ250円でキャンペーン打ってたから、やっぱインフレすごいなって
思
って、
ね、確かに
あそこも上がったんだなと思いました、
ね、嬉しい。ポッポいいっすよね。
でもあのあれも入ってますよ、あの冷凍庫にあの冷凍のポテトいっぱい入ってます。
あ
無償になんかウーバーで、はい、その普通のポテトを頼むんじゃなくてなんか冷凍のポテトをあげたいっていう気持ちになることがあって、めっちゃ入ってます。すごい怒られます。
ポテトマニアじゃないですか。
ウーバーのポテトはねちょっと時間経ってますからね。
そうそうそう、
家であげれた方がいいですよね。
あ
の、
う
ん、モスのあの岩塩とかあるじゃないですか。なんかモスってなんかフランス産の岩塩とか言うんですよ、
はいはいはい、
なんかね、ウーバーのやつは相当もう染みちゃってるんで、まあ、全然味しない。
なるほどね。
もうちょっともうなんか別添えにしてほしいなって、う
んうん、嬉しい。なんかだいぶなんか何段か降りて喋ってもらってる感じ、ね、
ありがとうございます。あと
何かありましたかね。
あ、紛争地域に行きたいっていうのは、
うん、確かに。
いやなんかあのお茶はやっぱりですね、やっぱ人と人とつなぐあの、まあ、場なので、うん、なんかそれを本当に自分はできるんだろうかっていうのが、やっぱりこう世界中のトップの方々はそれこそ財閥とかなんかそういうウィルスミスさんとかなんか有名人の皆さんとかは確かにできたんですよ、うんうん、ちゃんとその思想を伝えることできたと思うんですけど、うんうんうん、現場で本当にそのね戦争でやられて一本のタバコでまさに救われる方々、よくあの戦争行く時ってタバコ一箱持たされるんですよね、あの武器と一緒にって言うんですよ。
え、なんでですかそれは。
最後のその一服をどのタイミングで味わってほしいから武器と一緒にタバコを一箱渡すっていうのが通例なんですけど、なんかその一服の価値俺提供できてんのかなっていうのを確かめてみたいっていうのはすごいやります
ね。ちょっとポッポの話に戻りますけどね。
何が好きなんですか。
あの大判焼きが
大判焼き、
大判焼き美味しいんですよね。
大判焼きは 何系の大判が好きなんですか。その冷凍のあの
あでも冷凍も好
きです。OKとかに売ってるやつでもいいんですか。
ポッポに昔あった
あったありました。
あのね、ガラ
ス越しに焼いてたやつ、たこ焼きの横に焼いてた、
ストックいっぱいここに並べててくれるんですよね。
冷凍の大判焼きのあのなんかクリームのやつあるじゃないですか、はいはい、あのよく OK とか売ってるやつ、はい、あれをレンジでチンしすぎるっていうの結構好きです。
爆発しません？
カスタード、そう爆発するんですよ、
ね、
カスタードがなんか熱々でホロホロになってちょっと分離してるくらいの方がなんかねクリーム味があるっていうか。
そうなんですか。
私
いつも程よくで食べちゃってますよ。
あれも
でも時間守るとねまだ冷たいまま
そっ
ちの方がいいっすよね、そう考えたらね。
そっか、
う
ん、
これでもだからちょっとさすがにお茶の話とかしますけど、 そのそんなにじゃあその例えばそのおばやき食べてる時はお茶飲まないんですか。
お茶飲まないじゃないですか。お茶お茶飲んでほしいですか。
どちらかといえば合うものではあるじゃないですか、
まあね、確かに、ね、お茶飲みますよ毎日大量に飲みますけど、
はい、
あのなんかあんま気にしてはないです。
あ、そうなんですね。
なんかでもそのお茶自体はもちろん大事にされてると思いますけど、その場の価値をね、
うん
うん、
ね、
より感じてる。
あとあの喫茶なんで、
うん、
結局あのお茶でもコーヒーでもあの茶の湯は成り立つっていう
へえ。あ、そうなんですね。
そうです。
そうなんですね。
あれは結局今と向き合うその時間を最も日常行為である一つの、うん、まさにお茶を飲むっていう喫茶の様式に乗せて、うん、それが大切であるってことをわざわざ伝えるために儀式になってるだけなので。
そうか。
だから別にコーヒーでもエチオピアにコーヒーセレモニーってありますし、各国の喫茶文化で違ったお茶を使いながら同じ思想を信じてる方々って結構いるんですよ。
へ
ー。だからお茶会と言っていってコーヒーが出されることも別に珍しくないですね。
へー、
なんかもうルールギチギチだってこちらかって思ってるものなんで、ね、ああそうなんです。コーヒーでもいいってのが、
そうプロの茶会になればなるほ ど
冒涜なんじゃないかみたいな。
いやいやいや、
ね、あそうなん
です
ね。
どんどん崩れていきますね。
でも確かに儀式としてこうやらないと向き合うっていうところがなんか改めて感じられないというか、
うん、
ただだべって
飲んで
終わりみたいなことじゃなくて、よりこう向き合うところにフォーカスを当てるっていう。
その通りだと思います。
じゃ最低限何があればお茶会って言っていいんですか。
茶室の原意って 茶室というものの元々の意味も予報にあの柱があるってだけなんですよね。
この今ブースも、
そうそうそう、一応でそこをお茶を飲むという共通の理念に対して全員がコミットをすると。
お茶を飲むためだけに来てないといけないと思うんですか。あなるほど。
全員が役割があるんで、あの亭主も役割があるし、うんうん、それこそあのいい旅館とかに行ってきれいにして片付けて帰るみたいな話と近いですね。
はあ。
そのお茶を飲むという儀式に参画をするって感覚で来てもらわなきゃいけないので、よく言われるのはその映画を見るときにあの、まあ、その 作家って言いますか、監督知ってたら文脈を知って知れるじゃないですか、
うん、
だからより深く一段深く進むじゃないですか、うん、何も知らない人が多分お茶会初心者でお茶会参加する人たちみたいな、うん、なんか面白かったなで終わる、
うん、
でもその裏側に何のコンテキストがあるんだってことを分かるのが2段階目 で3段階目がその映画の中に入り込んで演者を演じるっていうのがお茶会の最終段階で、
うん、
だから映画を見る立場じゃなくて中で参画するそのまあ一人になるというその記号になるってよく言うんですけど、コマになるってことが非常に重要で、それが全員連動して進むので一つの場が成立するっていう感じなんですよね。
それは海外のお茶会もそのルールは
あのやります。あの
それはいつで生まれてるんですか。
ですね、ルールで縛るというよりは それをしたくなってしまう場を作るっていう感じで、
ほう、
なので例えば、あの例えばですね、お茶会だと白い靴下履けって言われるんですけれども、ものすごい洗練されたもう空気も場も清らかで、我々も毎回茶会のたびにそれこそ着物作ったりもしますんで、その全て洗練された場所を作った時にその人って土のついた靴下で上がるかって言われると上がらないですよね。
まあ、上がらないですね、
うん、
汚したくないし、
場によってその支配するっていうので、よく言うにじり口も頭下げて入るために下に作られた、小さく作られたっていうんですけど、海外でもロープ一本走らせてあげるだけで、そこがこの壁的なこう認識になって、それをくぐって入る、なので頭を下げて入るよねって話になるんで、場によってそれをこう支配してあげるということで、それが結局
促すみたいな。
そうです、そうです、そうです。あのそれによってそれが明治以降、そうなんですよ、明治以降は全て霊法になったんでマナー的なお茶になってしまったんですけど、それ以前は、
ね、
うん、あの全てそういった空間構造、空間の構造によって人の行動を支配するってことによってマナーっていうの誕生してます、
ね、より本質的な部分ですよね。
マナーだって受け手に委ねちゃってますもん
ね。おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。
そうか、そこ
で、あとはその生命の危機感っていうのが今の時代はなくなっているって話ですね。あの昔はお茶室の中だと両細の橋っていう両方が細い橋使うんですよ。こ解析料理だとほぼ全部両方細い橋出てくると思います、うんうん、お箸でなく両細
橋
じゃ
ないですか。あ、はいはいはい、ありますね。
あれも結局山のものと海のものを分けるために使われるんで、もともと2本だったんですよ。それぞれ の何でしょう、うん、食事にそれぞれの箸がついてたわけですよ、
うん、
なんでかって海のもの腐ってる可能性あるんで、
あ、
山のものの毒がついてたらそれ使っちゃいけないっていうので、全ての料理に箸がつくって形だったのが、お茶室の中で両細になって小さな空間の中でその海のものと山のものを分けたいっていうのから両細ができてるわけですよ。
置くとこがちっちゃいから、
そうそうそうです、そうです。
お箸2本あったら
毎回変えられないから、お茶室が小さいんで。
なるほど。
なのでそう考えると、あの今は、ね、腐ったものを食べるとほぼないはずで、
うんうんうん、
レスラーも信頼できるじゃないですか、うん、なのでそこへの意識ってなくなったっていうのから、うん、その裏側の意味性を感じる考えるきっかけがなくなっちゃったっていう感じもありますね。
そうですね、確かに、
うん、
何も不思議に思わないですもんね。
そうですね、
合理的な理由があるんですね。
そうですね、そうですね。
すごいな。
で、あの何千年前からお茶って輸入されてたのに、450年前の戦国時代になんか急にセレモニーになってるわけですよ。それってやっぱり野衆があったり、今殺されるかもしれないっていう危機感だったり、それこそ地震もあの時代ありましたんで、地震で地割れ起きて木造の建物が全部潰れちゃうんで、そのじゃあいつ死んでもいいか死ぬかわからないっていう環境の中で、一番当たり前のお茶を飲むという行為にわざわざ集中をして向き合って儀式に仕上げたっていうのがあの時代だっただけなんですよね。
へー。でもなんかそれこそね、海外の人が割と日本に対して持ってるイメージのわびさびみたいな部分でも、
おっしゃる通り全てあの時代から生まれてますから、茶人が基本的に今の日本人の考え方作ってるんで、
わ
ー、そうすると茶人が社会文化のための文化ではなく、まさに社会世界のための文化であるべきっていうので考えると、茶人がもっと世界に出なきゃいけないっていう、
確かにね、日本人の今の考えの元にな
ってる、元になってるわけですから、
そうか、
ほぼ全てですよ。金継ぎもわびさびも皆さんがよく言うような発言は全て茶人から創造された概念である。
はあ、
フィクサーですね。じゃあ
もう本当にその通りだと思いますね。
へ、
じゃあやっぱそれで結構50カ国ぐらい行ってるみたいなことなんですか。
そうですね、あのいろいろ旅するのも好きで、あのそれこそ深夜特急とか、昔の沢木小太郎さんの、わかりますか、バックパックのバイブルですよね。
へ、
深夜特急を読んでマレー半島を登ってみたいなのずっとしてました。
へえ、すげえな。
本当、なんか今まで行った国で一番こう何ですか、お茶会を開いた時の空間が良かったなっていうのってありますか。
ああそうですね、どこだろうな、まあ、ペルーとかは良かったですけどね。ペルー、チリとか良かったですね。あの好きな国でもありますし、あのペルーは南米のサラダボールって言われるんで、アメリカよりもサラダボール化されてるっていうか、人種が混同してる。で日系もいっぱいいるんですよ、だからペルーだったらリマとかだと弁当とかが普通に通じるんですね。
そうなんですね。
弁当をやっていっぱいあるんですよ。
へー、面白い。
だからペルーが一応あの日系の移民が一番最初に出た国だって言われるんで、一番多いんですよね、人口が。なので日本外もちゃんとあって、弁当についても知っていて、日本のいい茶器とかもペルーにいっぱい美術館所蔵されていて、その環境で、さまざまな人種が、まあ、この中にいるという形の中で、まあ、言葉も全然違う、ポルトガル語とスペイン語全然違うんで、
でそれ言語どうしてるんですか。
言語は使わないですね。
あ、会話はそんなないんですか。
海外でやるときはもう場で見せちゃうんで、あの場で支配しに行きます。みんな正座するんですよ。すごいですよ。
するんだ。
正座して、その終わった後にお客さん同士で、この場に一緒にいさせてくれてありがとうございますってみんな感謝して帰るんですよ。
へえ。
どんな方でもですよ。
すごい、
すごい力だなって思いますね。
そうか、正座するんだ。でその終わやってる最中は会話はないんです。
無言です。
で終わりっていつ終わるんですか。
お茶を立て終わって姉妹をしたら、あの日本は死も生の一部だと捉えるので、片付けというしまうというものも手前の一つとして外で見せるんですね。なのでしまって出て終了なので、まあ怖いですよ普通に考えると。どっかの国の、日本なんて東洋の極東の一国なんで、どっかの東洋の島国の民族衣装を着た、何か誰か茶人という人が急になんか場を制圧したちょっと怖い空間を作って、そこに招かれたっていう感じなんで、我々がペルーとかのシャーマンのところに行って何か儀式を受けるのと全く同じ感じなんですよね。
ああ確かに。
そう受けるとシャーマンと同じ座り方するよねっていう。
確かに。
シャーマンが礼してたらこっちも礼するじゃんっていう。
確かに。
それと言葉関係ないよねっていう話なんですよね。
確かに。従っちゃいますよね。
うん、
やらなきゃっていう気持ちになる。
そう
従ってみた結果の体験がすごいいいもんだったから最後俺言うっていう。
あ、そうです、そうです、そう
です、ね、
おっしゃる通りです。
そうか、まあ、面白いな。あんまり体験したことないんだろうな。
ぜひぜひお誘いしますし。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと体験してみたいですけど。
あ、もう、あもう
そうなんです
よ。早っ。ちょっとまだまだいろいろ伺いたい話あるんですが、3003は番組タイトルにちなんで30分のビジネスカルチャー番組ということで、そろそろ基礎編はお時間です。
はい、
ね、
早かったですね。
早かった。
あっという間だった。
あっという間。てかそもそもやっぱそのお茶会のシステムを教えてもらわなきゃいけない段階の人間なので、
はい、私もです、はい、
申し訳ないです本当。今更ね、この手前の話をしなきゃ
いけ
ない
。いやいや、その
あんまないですか、もう最近。
いや、あります。
結構あります。
はい、毎回やりますね。
そうなんですね。
でもやっぱりなんか グローバルなことを考えるときはローカルにっていうのを高校の時の先生が言ってたのが本当その通りだなと思って、日本の文化のなんか真髄みたいなところを突き詰めてる方がこんだけ世界中でいろんな人と関わってるっていうのはやっぱ面白いなって思いました、
ね、すごいな。ウィル・スミスもやってたもん
ね。
ウィル・スミス俺より詳しいってことですね、お茶。
まあそうです、何回か
これは屈辱です。
ウィル・スミスに追いつきたいです ね、 ね。
勉強不足です、かなり。ヨンさんにも来週放送回にもお越しいただき、はい、次回はいろんなテーマについてディスカッションできればと思っています。3003、この番組はカルチャーオーディオメディア、アーティストスポークンをはじめ Spotify や Apple Podcast など各音声配信プラットフォームでお楽しみいただけます。ぜひ番組の感想や質問などは3、ハッシュタグ3003をつけて X に投稿してください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。明日からも仕事頑張ってください。さよなら、
さよなら。